はい、どうも、こんばんは。レイブンズナイト始まりました。今日はとりあえず、あ、なんかごそごそ聞こえるな。あ、アリスさんいる？
は、バレてる。
こんばんは。
なんでいることがバレたの？
いや、なんかごそごそ、ごそごそって音がね。
どこへコソコソしたんだ。
うんふ。
え、あれか、音量の上げ下げだけだ。
いやね、今日は、なんか事前にね、アリスさんが元気がないっていう話を聞いててですね、来ていただけるかどうか非常に心配だったんですけど、
はい。
うん、アリスさん、元気？
ちょっとね。
元気じゃなさそうだな、これ。
すいません、まあ、途中で脱落したらごめんなさい。
ああ、全然いいっすよ。まあ世の中、人生いろいろあるよね。
あるよね。
はい、というわけでですね、今日はアリスさんはちょっとね、微妙気味なので、私が張り切って行ってみたいと思います。まあ無理せず、ね、調子の悪い時は、しっかり休んで、飯食って、そういえばアリスさん聞いてくださいよ。
ん？
今日ね、
うん。
私、晩ご飯にですね、すき焼き風の煮込みうどんっていうのを買ってきたんですよ。
うん、
でね、そのすき焼き風の煮込みうどんにはパッケージにはですね、まあうどんにそのトゥーフー豆腐に、ネギがこう乗ってたりとかですね、その豪華なすき焼きの絵が乗ってたんですよ。で、まあ卵を落とすとより美味しくなりますってパッケージに書かれてたんですよね。
うん。
ですんで、まあ卵はオプションだかなって思ってたんですよね。はい。卵オプションで、まあすき焼き風の具材がたっぷり入った、おうどんかなって思ってですね。で、いざ食べようとパッケージをメニメニメニって開けてみたらですね。まあ、うどん生麺って書いててですね。で、うどんの麺がドーン。そして、おそらく出汁である、その、液体のやつがドーン。そして、カップ麺とかに入れる、申し訳程度の、具材がちょろっと。あれ？トゥーフーとネギは？トゥーフーとネギどこ行ったみたいな。
トゥーフーとネギは旅行に行ったんだよ。
はい。で、まあ要するにですね、蓋を開けてみたら、すき焼き風のですね、お出汁の効いた、ちょっとだけネギの薬味が乗ったうどんでした。すごく寂しかったです。いやー、あそこまで豪快にね、パッケージにね、美味しそうなね、絵が描いてあったらね、中に入ってるのかなと思ったらね。
そんな寂しさに負けちゃいけない。
はい。いやー、まあ、卵はオプションかなと思ったら、卵以外も全てオプションでしたっていうね。
自分で全部具材を用意しなさいってことですよ。
そうそう。なんかイメージとしては、そのパソコン買ったらさ、モニターもキーボードもマウスもスピーカーも全部こう乗ってるパソコン買ったら、本体だけがドンって届いたみたいな、そんな感じで。
あのさ、
モニターもキーボードもスピーカーも別売りですみたいなね。
いや、僕もね、
はい、
近くのお店でバターチキンカレーを3パック入ってるやつを買ったんですよ。
バターチキンカレー？
チキンバターカレー、
はいはいはい、
バターチキンカレーってやつ。
ほうほうほうほうほうほう。
で、それをね、温めて食べた時に、レトルトからお皿にたらってやったら、なんか具が入ってないような気がするなって思ったの。
はいはいはい。具が溶けてるとかじゃなくて。
随分サラサラしてるな。なんかボコボコしてないなってお皿に思ったらね。
はい、はい。
まあいいや、レンジでチンして、きっと食べてればきっと中にはなんかちっちゃいのがきっと入ってるはずだと思って温めたんですよ。
はい、はい、はいはい。
で、ご飯、僕、レトルトだとお皿でこう温めた後、あったかいご飯をこう、ちょっとずつ入れて食べるんだけど。
おー、変わった食べ方ですね、それまた。
うん、あんまりカレーにしみしみしたお米は嫌なのよ。それで、そしたら、どこを探しても具がないんだよね。
おー。
バターチキンのチキンはどこですかっていう感じなんだけど、
わかった。
玉ねぎも何もないの？あれ？ってなって。
わかった。バターチキン風味じゃないの？
うんうん、バターチキンカレーレトルト。
え、書いてたの。
うん。
ほうほうほうほうほうほうほうほほ。
でもルーだけですとも書いてないんですよ。
はいはいはい。原材料名は。
結構ルーだけだと、うん、もうちょっとこう大量に入っててこうほらあの具材を入れればすぐにカレーができるよみたいな。
うん、ありますね。
でもそれでもなくてちゃんと3パック一人前が三つみたいなので、すっごい意味不明のバターチキンカレーで、
はい、
なんか狐につままれたような感じで食べてた。
まあ今日の俺と同じような感じですよね。
そう。まあでもそういえばね、ないよ。
カレーといえばね、あのココイチさんのカレーなんかは、
うん、
あの具材ほとんど入ってないじゃない、入ってないというかちっちゃいじゃないですか。
ああ、トッピング高いよねって、お腹空いた歌でも言ってたよね。
ものすごいこのね、なんだったっけ、あの、スープっぽいカレー、私すごい好きなんですけど、いや、うん、好きっていうわけじゃないですね。その、なんやろ、特別、めちゃくちゃ美味しいってわけじゃないですけど、
うん、
なんかたまに食べたくなる。
うん。
まさにココイチさんの、戦略に、完全に入ってしまった、戦略にね、戦略の影響を受けまくってるんですけどね。
うん。
なんかめちゃくちゃうまいんじゃなくて、なんだろう。たまに食べたくなる素朴な味をやはり目指してるらしくてですね。
うん。
まあね、その具材なしカレーか、まあ今日の俺の具材なしうどんみたいな感じですね。
具材なしうどん。
具材なしうどん。まあ狐につままれた感じ、まさに。
きつねうどんのきつね抜きみたいな感じですね。
きつねうどんきつね抜きですか。まあでもあれですよね。まあきつねにつままれるというかね。なんだったっけ。え、きつねにつままれるでやってたっけ。つつまれるじゃないよね。
人が気持ち悪いなって思ってる時に笑わせる。きつねにつままれるみたい。いや、そりゃポカポカしてるかもしれない。
もっくもくやで。
もっくもくや。
もっくもくやで。
あっそらさま
はい、というわけで、新たな流行語名言が生まれてしまいました。
ダメだ。
キツネに包まれる。
いや、これもういつか言いたい。
え、何を？
え、いや、だから使いたい。
キツネに包まれるですか？
うん。なんかキツネに包まれてるみたいだねって。
なんかこの前のさ、
うん、
何でしたっけ。キル毛布を歩く毛布って言い間違えた。俺みたい。
やめて。苦しいよ。
歩く毛布って何やねんみたいな。まあ確か着たまま歩けるけどさ、みたいな。はい。まあそんなこんなでですね、キツネといえばですね、世話焼きキツネのケンコさん、じゃあセンコさん。世話焼きキツネのセンコさんっていう、漫画がございます。
うん。
はい。すごい、癒される漫画ですので、興味のある方はぜひ、キツネに。
キツネって言うと、この間教えてくれた、
はい。
ロリを目指しているキツネを思い出す。
ああれね。
ドジャ
ドジャですよね。はい、まあ、世話焼きキツネのセンコさん、癒される漫画でございます。某ニコニコ星画で検索したら出てくると思いますので、キツネに包まれてください。まあ、あの漫画に関しては、キツネに包まれるの表現の方が合ってると思います。はい、てなわけでですね、レイブンズナイト今日は482回放送を始めていきたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたしやす。 こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、流行り廃りのあるラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて、HR がお送りしたいと思います。と、待って、HR と、
そうだよ、もう、死にそうなリスルフィの選手、
この二人でお送りしたいと思います。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。アリスさん、マジすまねー、マジすまね
ー、ゆるすまじ
ー、許してください、アリス様。
許せん、
アリス様、許せん、アリス様、許してください。というわけで、レイブンズナイトを始めていきたいと思います。早速ですね、本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題ですね、今日第482回のお題はですね、まあ今年流行語大賞決まりましたね、ついに。まあ今回のお題はですね、
流行語大賞もあったんだ。
はい、
何になったの？
忖度。
ん？
忖度。
忖度？
忖度。
ん？
忖度です、忖度。
え、何？
俺が漢字読めなかったやつです。
ん？
そう。
博多どんたく？
惜しい。
惜しい。
はい。忖度でございます。ちょっと待ってね。アリスさん、この漢字読める？えい。これ、少々お待ちくださいね。トン！そう、意味としては他人の気持ちを推し量ることらしいです
。な、何？
これ、
忖度
と読みます。忖度と読みます。
忖度？
はい。まあ、他人の気持ちを押し量ること。例文としては、私の忖度が許されれば、みたいな感じの、いわゆる、政治の時にですね、まあ、政治のものを、なんか、記者会見かなんかの時に喋ったのかな、確か。
うん。
そういうのが一応、ナンバーワンになったんですが、
うん。
一応、第2位としましては、第2位というか、まあ、同じく、対象に近いものとしては、インスタ映えとかですね。
うん。
忖度はね、正直私、ぶっちゃけ聞いたことないです。ね、これが流行ってたのか、ね、謎ではございますが。
うん。
まあ、毎年言うんですけど、その本家の流行語大賞よりネット流行語大賞の方がですね、
うん、
納得感があるっていうことがね、多いですけどね。まあ、ネット流行語大賞の方ではですね、何でしたっけ、任天堂スイッチが金賞だそうです。これ流行語かどうかもわかんないですけどね。
何スイッチ？
ニンテンドースイッチ。
ニンテンドースイッチって言葉じゃない。
言葉じゃなくて、むしろ商品名ですよね。
商品名が流行ったの？
いや、まあ一応流行語大賞になってるらしいですけどね。
わけわからないね。
まあ同賞としてはこのハゲーが来てるらしいです。
ハゲ？
はい、某秘、秘書へのそのね、バリ雑言の録音テープ。このハゲー違うだろう、みたいな。はい。とか、あれですね、獣フレンズとかですね。まあ、ノミエンデートワードには、結構いろいろとあったりしますね。はい。メルカリなんかもね。だから、流行語というよりも、今年流行ったこと、かな、ではないんでしょうかね。意味合いとしては。まあ、本日のお題はですね、そんな感じで、俺的流行語大賞って言ってみたいと思います。まあ、今年のでなくても OK です。まあ、自分の中での流行語を教えてください。ということなんですけど、 まあ、流行語じゃなくてもですね、まあ、任天堂スイッチみたいに商品名になってるね。商品名がそこに入ってたりもしてるのでね、まあ、今年流行ったものとかね、そんなものを教えていただければと思います。まあ、ちなみに私の中ではハンドスピナーです。
ハンドスピナー。
はい、今年の流行語、ハンドスピナーです。
僕はね、はい、なんだろう。とりあえずなんか、ずっと気になるけど未だに解決してないのが、
はい、
テイルズ・オブ・シリーズのバリボー。
あ
ー。バリボーってなんかすごいバレーボールのイメージがあるんだけど、
はい、
なんかナイスバディのお姉さんに対してバリボーみたいな
こ
と言ってるんだけど、バディボーってなんだろうとか、ずっと気になってはいるんだけど。
まあでもね、このお題を考えるときにね、
うん、
俺的流行語大賞とかって、まあ、レイブンズナイト流行語大賞みたいなのも面白いかもしれませんけど、それでやったらね、
うん、
エアマットローションプレイが。
もうエアマットローションプレイは殿堂入りだよ。
殿堂入りしてしまいそうな。あとはあの、塊ウト。はい。
塊ウ
ト。はい。あの、エアマットローションプレイ。
いや、やっぱりババアでしょ。
ババアですか、ババア。
ババアでしょ。シャバオババアって読む人初めてだもん。
いやいやいやいやいや。
あのさ、相模原を相撲原って読むのと同じくらいだよ。
マジですか。うん。まあ、私何でしたっけ、忖度も読めなかったですけどね。不動とかって呼ぶ。
読めない、僕も。
はい。忖度らしいです。忖度って聞くとなんか中国の人とかって思っちゃいますね。
ねえ。ねえ。
はい。
まあ、中国の人でいいよ。
何でしたっけ、ハンドスピナーに関しましては、私、無駄に流行ってたのを見てですね、
うん、
500円ぐらいの買ったらあまりにも微妙だったのでね、エレコムが本気で作ったハンドスピナーってやつをちょっとお高かったんですけどポチっちゃいまして、
うん、
さらに昨日ですね、その中についてるベアリングをメンテナンスする掃除するようにですね、無水エタノールが届きました。まあ、無水エタノールに関しましては、消毒とか、ね、あと、お掃除とかにも使えますので、別にその、ハンドスピナー以外にも使用用途あるかなと思ってね、買ったりしたんですけど。
うん。
ね。ですんで、ちょっと私、ラジオしながら手持ちぶたさんになってたらね、左手でこう、ハンドスピナーくるくる回してる状態でございます。アリスさん、ラジオやってる時に手持ちぶたさんになったりしないんですか？
今のところ iPhone で気になる言葉が出てきた時には検索はするときはあるけど、
はい、その
基本的に放送中は、
はい、
あまり他のことはしてないかな。
あ、私この喋ってたりしてるときにこのね、ハンドスピナーがなかった頃はですね、USB メモリーのキャップを開けたり閉めたりとか、うん、パチパチしたりとか、ボールペンをカチカチしたりとかですね。
うん。
なんかね、なんかやりながら、あとはね、なんか考え事してたらものすごい高速で歩きながら考えてしまうとかね、ありますよね。まあそんなこんなで、自分の中での流行語を教えてください。俺的流行語大賞でございます。流行語じゃなくても OK でございます。流行品とかですね。まあ自分の中で流行ったことですね。ぜひぜひ教えていただければと思います。まあ自分の中で流行ったゲームとかでもいいですね。はい。まあ投稿いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思いますので、ぜひ掲示板に書き込みください。レイブンズナイトと検索していただければレイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのお題のコーナーにぜひご投稿くださいませ。ちなみにですね、もう殿堂入りなんです、殿堂入りなんですが、
うん、
エアマットローションプレイで検索したときにですね、検索順位、うん、レイブンズナイト掲示板はちょっと下がりました。
あ、よかったね、なんかよかったね、
はい、下がりました。
みんなで頑張って盛り上げなくてもいいけど、
ナンバーワンはそのアマゾンのね、エアマットが出てます。はい、
もうそう、
はい、 久性抜群ローションプレイ用エアマットとかですね。ですね。
あ、そうだ。
はいはい。
なんか全然関係ないけど思い出した。
なんだ、なんだでしょう。
あのね、僕今、原付が欲しいんですよ。
はあ、はあはあはあ。
それでね。
はい。
まあ、メルカリさんで。
はい。
ね。
はい。
メルカリさんで。
はい。
すごいの見つけちゃったんですよ。
え、どんなの見つけたんですか？
あのね。
はい。
ライブデュオ ZX っていうので。
はあ、はあはあはあはあ。
真っ白なのがあるの。
ま、え？
ちょっと検索してみてください。あの、普通のネットで。
ZX。ライブデュオ。
で、そう、ZX でホワイトってやると。
はい。
人出てくるんですよ。
ちょっとお待ちくださいね。今ちょっと検索、Google の検索さんが重たいです。
うん、
あれ反応しない。なぜだ？よいしょ。Google さん、Google 先生、ライブデュオの、ZX の、ホワイト。
ほんと、うん。ステップまでホワイトなのがあんないです。
あ、ほんまや、ほんまですね。なんかあの、うん、最初ライブデュオ ZX だけで検索したら、
うん、
あの、足の置き場とシートの部分は黒いっていうのがちょろちょろ出てきましたね。
そうそうそうそう。だけど、
ホワイトで検索したら、
全部真っ白なのよ。
はいはいはい。タイヤ以外
にも、ね。あんまりにもそう、綺麗で、
はい、
うわーって思って、メルカリで探したら結構あったんだ。
なんかあの、パッと見、白鳥さんに見えますよね。
そうなの、本当にスワーンって感じなんだけど、
はい、
それで、
はい、
それをね、
うん、
こう、メルカリさんで探したら、
はい、
動かない不動車なんだけど、
はあはあは
あ、2万っていうのがあったの。
まあ動かなかったらどうしようもないですけどね。
だけど、うん、これすごく綺麗で見てたら、
はい、
コメント見てたんですよ。
はいはいはい。
で、A さん、はじめまして、なんで動かないんですか？出品者。A さん、コメントありがとうございます。キックが全く動かないのと、バッテリー液がないのが原因です。
はいはい、はい。
って言ったんですよ。
はい。
そしたら、B さん
。
例えば、人参を買ったら入りますか？出品主さん。B さん、コメントありがとうございます。人参は入ります。メットインかソケットに入れてもらえると良いと思います。B さん、返信ありがとうございます。ソケットに入れた場合、傷んだりしませんかね？
いや、傷むよ
出品者さん、痛む心配はありません。ソケット内は冷蔵庫の野菜室と同じ二重構造の作りとなっておりますので、人参以外のお野菜もお喜びになられると思います。B さん、さすがに白菜などの大きい野菜さんは入らないですよね。もし入るのであれば5万で購入します。出品者さん、その場合はメットインの方に入れてください。メットインもソケットと同じ作りになっているので、痛む心配もなく、より便利にご利用できると思います。なお、お肉などを入れたい場合においては、一度マフラーで焼いてから、生ではない状態でサランラップなどに包んでくだされば良いと思います。長々と失礼しました。B さん、やっぱり生で入れたらいろんな意味で責任取れませんもんね。笑い。詳しくお聞きしたいのですが、温度計と湿度計はついていますか？また、ポンコもありますか？ここでまあ、やりとりは終わってるんだけど。
はいはいはい。どんなやりとりだよ、それ。ねえ。
で、まあ他の人がバッテリー交換すれば動きますかと。
はい。
あって、うん、したら動くと思いますという。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。まあでも、その、ドライブデュオの ZX、バッテリー交換自体は簡単にできるタイプなんですかね。
僕、バッテリー交換は、
うん、
今あるフルマークちゃんのもう、タイヤが潰れちゃってるけど、
はいはいはい、
フルマークちゃんも一回バッテリー交換したけど、
はい、
うん、バッテリー交換だけでこの美しさって思って、この人の他の出品見たら、
はい、
なんかブランド物を二つ出してて、
うんうん、
ブランド品、
うん、
ベルトと何か出してるんだけど、
うん、
なんか、横にもバイクがあるから、もしかしたらなんか、もう動かなくなっちゃったから、イヤー程度でこの人結構、お金が余裕がある方なのかなって思って。
あー、なるほどね。
まあ、さらになんか、はい、タイヤの、はい、タイヤまで白くしようとしたのか、うん、白いふわーってこう吹き付けてあるんですよ。
はいはいはい。
で、マフラーは一箇所だけこう綺麗に白くなってて、
あ
ー、だから結構いろんなところまで白で吹き付けてるから、うん、え、もしかしてこれはもともと白じゃないやつじゃないってことはないよねってちょっと心配になって、うん、一応質問はしたんですけど、はい、もう13日前から全然返事がないみたいで。
ああ、なるほどね。
もう皆さんもう、どこまでですかって、熊本です。熊本はダメですかって、ちょっと遠いだってダメですとか。
うん。
みんな、こう、配送量がすごく心配みたいな感じで書いてるんだけど、返事がなくなっちゃって。
なるほどね。
うん。今ね、本当に今、原付欲しいなって思ってるのと、
まあでもそのバッテリー交換だけで動く場合もあるんですけど、その、まあゲーム内でですね、なんか、うん、キックが死んでたら、もう下手したらエンジン交換だね、とかっていう意見とか。
あ、そうなの？
はい。
キックダメなのかも。
もうそれだったらもう、あのバッテリーが交換するだけで動くっていうんだったら、ね、うん、まあキックは生きてるとは思いますけどね。あとはそのバッテリー交換も私、その、ちょっと前にですね、なんか、原付でその、原付らしくない原付の、GPR50 っていう原付のそのバッテリー交換したんですよ。
うん。
あの、結構ね、バラさなあかんくてめんどかったです。
あー。
まあ、バイク屋さんに持って行ったらやってくれるとは思いますけどね、普通に。
あと、オイルは交換じゃなくて継ぎ足せるやつがいいなってちょっと思ったんだけど。
あ、そうですね。
うん。
ですんで、まあ、ちょっとその、なんでしたっけ、バッテリーが、液がなくなってるだけだったら、まあ、確かに交換でいけるかもしれないですけどね。
なんかね。
はい。
本当は、ちょっと小型二輪の免許を取って、
はい。
ゲンチャリでもこう、二段階右折しないようにしなくて済むようにしたいんだけど、うんうんうん、もしも小型取ったら、125のスズキの、あとアドレスの、V25G125G っていうやつの規制前の K7 って呼ばれるやつをちょっと欲しいなって思ってたんだけど、どうやっても安くて8万だし、
あー結構いい値段しますね。
うん、でね、原チャリで
4
万までならなんとかって思って、
ははははは
まあメルカリあっての方だったらもしかしたら4万ちょっとぐらいで近くでっていうのもあるけど、
あ
でもなんかこの白っこ見たらすごくちょっと
欲しくなってくるわけですね。
そうなんですよ、グラグラしてんですけど、
はいはいはい、
ね、人参は入れないけど それでこのさらに ZX売りますって真っ白いのがあったんですよ、1ヶ月前のが、で5万なんですよ。
はい。
で、不具合ありませんって、自賠責も1年と半年以上残ってますっていいじゃん？
はい。
で、虹色のステンレスマフラーついてます。はい、音いい感じですよ。笑いって書いてあったのね。
はいはいはい。
だけどコメントでね。
はい。
で、自分もステンレスマフラーだけあるので、マフラーなしで送料込みで5万5は無理でしょうかっていう質問で終わってるんですよ、なんか。なんでみんな質問された後、なんか、あまり質問が変なっていうか、
はい。
めんどくさくなっちゃうのかなぁと思って。
あー、まあ、質問返答に関してはぶっちゃけめんどくさいからしないってことありますよ。質問受け付け、だからまあ、メルカリの出品者でさ、その、質問は受け付けませんって書いてある人もたまにいるじゃないですか。
うん。
でもその、質問は受け付けませんって書いてるにもかかわらず質問する人間がおるんですよ。
だってさ、
はい。
だって、バイクなんてね、現物見に行くぐらいじゃないと。
そうですよね。確かにそうですよね。う
ん、説明ではすごく大変だと思うの。で、
だから、まあやっぱりバイクに関してはもう現物見るか、ね。
そう。でもこの人がさ、はい、言うには、はい、バッテリー交換すればね、っていう自分でそう書いてるわけなんですよ。
そうですよね。
もしか動くと思いますよって。
思いますは怪しいです。
思いますは怪しいけど、
思いますは怪しいです。
2万。
2万でも安いですね。
でしょ？ もしバッテリー交換して動くんだったらすごい儲けもんだし。
バッテリー交換
だ。すごく綺麗な。
はい。で、動くんだったら絶対儲けもんですよ。
それめちゃめちゃ綺麗なんですよ。それで傷がなくて。
はい。
でも、本当に説明がないんですよ。いろいろ。なので皆さん質問はしたくなるし。
まあそうですね。
だけど、おかしいんだけど。
はい。
なんか、バッテリーなら動くと思いますが、動くと思いますよって書いて、
はい、
そしたら質問の人が、すみませんが、一度エンジン、つくかどうか、試してもらえませんかって書いてあるの。そしたら、
はいはいはい、
家に帰ったら確認してみますって言って、他の人がエンジンかかりますかって言って、お二人へって言って、
はい、
動かないから不動車なんですって書いてあるんだけど、どういうことなのって思って。わけわかんないよ。
だもうあれですね。完全にそのキックとかそっちも死んでるんか、エンジン自体が死んでるんかもしれませんね。
ねえ。
それはちょっと手出さない方がいいかもしれませんね。
ほ
ん
と？
はい。
じゃあこっちの5万の人の方がいいかな。
下手すりゃ
マフラー虹色だけど。
ああ。
いい音しますよって言ってる。マフラーの音はどうでもいいんだよ。静かであった方がいいけど。
ですよね。
本当はさ、ジョーカーが欲しかったのね。
ん？何それ？
ジョーカー、ホンダのジョーカー 50cc のが欲しかったんですよ。
はいはいはい。
すっごくなんかね、なんだろう、ベスパにちょっと近いような感じで、
はい。
まあ、ベルでもそんな近い感じなんだけど、よりなんかね、なんだろう、レトロっぽさが出てる。すごく
素朴だったのね。ものすごいレトロっぽさ出てますね、これは。
そう。だけど、
はい。
いろいろ調べたら、ジョーカーってもう、結構部品取りが多いような感じになっちゃってて。
ああ、もう出回ってないわけですね。
うん。
で、修理部品もないから、もう部品取り用として出品されてる方が非常に多いみたいな。
ちょっと前はその屋根付きの、よくピザ屋さんのキャノピーがよく使われてるんだけど。
はいはいはい。
で、後ろが二輪じゃなくて一輪で、うん、後ろが一輪、前一輪の、普通の二輪の形で屋根がついてるキャビーナっていうのがあったんですよ。
はいはいはい。
それをちょっと目指してたんだけど、それももう、ほとんど部品がなくて、ほとんど部品取りとか、
あ、
2台合わせて、こっちは外見がいいけど動かない、こっちは外見悪いけど動く、2台合わせて、いいとこ取りして使ってくれる方みたいなのとか、ヤフオクで見て。
なるほどね。
いや、とてもじゃないけど、そこまでしてられないやと思って、
はい。
それで、じゃあ、やっぱりいろんな、やっぱり部品交換とかも簡単に、こう、いろんなところで安く手に入ったりとか、修理がどこでもできるような、
はい。
やつにした方がいいのかなって。で、特にそのアドレスのボーイ 125G のその 7K って言われるそのま、規制前のやつとか、
はいはいはい、
もしくは CDI をちょっと交換して、ね、あれですよ、なんだっけ、上の方のキャップ外しして、
はいはい、
スピード出るように。
まあ、でも
したやつとか、もう90キロとか出ちゃうんですよ。
なんかでもあれですよね、その 50cc 原付の 50cc はね、速度違反ですぐ捕まるからやめた方がいいよっていう意見もありますね。
はあ、だってそんな捕まるようなところではそんな速度で走んないもん。
まあまあそうですけどね。
うん、安全なところで速度出すもん。
はい。そこでですね、アリスさん、
うん。
なんだっけ、GPR50 って検索してください。さっき私がバッテリー交換したっていう、言った。
うん。
グレードの G、プレイの P、うん、
わかるよ、大丈夫だよ。
はい、GPR50。
ふふふ、こう見えてもバイクにはちょっと好きなんだからね。
なるほどね。これね、はい、これね。
何色ですか？
いやいや、何色、赤をあれしたんですけど、赤のその古いモデルのやつをそのいじったんですけど、
うんうんうんうん、
これね、このデザインやけど原付の速度で走られたらちょっと滑稽ですよね。
そうだね。
このデザインのバイクがさ、その原付の法定速度を守ってさ、ちゃんと走ってたらすごい。
ねえ、
はい。
これが二段階右折すると思うと。
ね。すっごいシュールでしょ。
二段階右折。
二段階右折してるんですよ、このバイクが。
やっぱりピンクナンバーにしたいよ。
ね。
いやーっていうか、ほんと誰か原付き安く売ってください。いや、今ね、うちにいるホンダのタクトちゃんを修理するとどれぐらいになっちゃうのかなーってぼーっと考えてたんだけど、
はい、
修理するよりも中古買った方が安いかもしれない。
あ、まあそうですね。
ま
あその、部品が潤沢に手に入るものだったらまだマシかもしれませんけどね。
メットインが初めてメットインになったタクトちゃんですよ。
はい、はあ、はあはあはあ。
だから僕、ヘルメットってシートの下に入るのが普通なのかと思ってた。
ああ、もともとはちゃうんでしょうね。
まあ、最近は、ね。初めて、その、入るのがフルマークっていう名前で、メットインになったんですよ。
はあ、はあはあはあ。
その子がうちにいるんだけど、タクトちゃんで、ちょっとお尻丸いし、暗算型っていう昔は言ってたんだけど。
はいはいはい。
よく相模原とかポップカポップカ行ってたんだけどね。
はい。
今は足がなくて困ってます。でもね、これ買ったところに引き取ってもらおうって思って。
はい、はい、はいはい。
電話かけたら5000円で引き取りますよって。
はい。
もちろんこっちが払うんだけど、5000円で引き取りますよって言ってくれて。
バイク王に言ったらええんちゃいます？
なんかやだ。
そう。
バイク王に、来てもらって、うちのお父さんの、
はい、
なんだっけ、電動自転車？
はぁ、あ、はぁはぁ。
を引き取りに来てもらったときに、
はい、
結局査定で0円で持ってかれ、持ってたかれ
っていう。ああ、それは、あれですね、ダメですね。
なんか、0円で、さかさか持ってかれるよりは、買ったところに、返した方がいいなって。そっちで、解体されるなりなんなりするのかわかんないけど、
はい、
買ったところで、なんか、里帰りさせてあげたいとか思って。
あー。ね、確かにそうです。確かにそうですね。まあ、逆に言ったら、その、何でしたっけ、あれ、メルカリで出したりとはしないんですか？
ん？
メルカリで出したりとかはしないんですか？
何を？
その、今のやつを。
不動車って？
5000円で引き取ってもらうんだったら、取りに来てくれる方限定みたいな感じで、すごい安い値段で出しといたら。
ああ、メルカリあってで。あ、でも、やだ。
そうか。
やっぱり返したい。
いや、逆に言ったら、取りに来てくれた人が次に使ってくれるかもしれませんよ、修理して。
本当かな。
まあ、わかんないですけどね。まあ、それか、部品取りで、何やったっけ、他のバイクに命を吹き込むかもしれませんよ。
そうかな。
まあまあまあまあ、その辺はまあ、ね。まあ5000円だったらまあ許せる値段だと思いますけどね。
そう？
いや、聞き取り費用ですね。
聞き取りね。
5000円だったら全然まあ、ええんちゃうかなと思います。これがまあ2万3万、1万2万3万かかるんだったら、メルカリで売った方がええんちゃうかなとかって俺思いますけどね。メルカリとかそのヤフオクとかで部品取りでも何でもね、次の手の人に渡ってくれた方が自分の財布にも優しいですしね。まあでも5000円だったら別にそこまでね、財布も痛まないような、まあね、金属の処分費用としてはそれぐらいかかりますからね。はい。まあ某バイク王は査定ゼロで持っていくのが有名だそうです。いやいや、某バイクの王様はですね、査定ゼロで持っていくのは有名な話らしいですね。
なんかね、はい、メルカリあってで、
はいはいはい。
もう終わっちゃってるけど、
はい。
何のコメントもなく終わってるけどさ、
はい。
電動スクーターノアカフェっていう、
はあ、ははあ、
なんかメイドインチャイナって書いてあるんだけど、
はい。
で、まあ、中古品でバッテリーがダメになっておりますが、充電しながらだと動きました。写真にもありますが、ウィンカー一部が破損って書いてあって、6000円で出してた人がいるのね。
はいはいはい。
だけど、なんかこれって、
うん、
ものすごくなんか、 ほんのちょっとだけ乗りたい時にいい感じの形なんですよ。
あー、なるほどね。
なんか、時々アリエクスプレスとかその海外中国の方って、
はい。
なんかこういう、なんかおもちゃみたいな。
おもちゃみたいなその電動バイク的なやつですよね。
そう、そう、そう。なんか時々いいなーって思うんですよ。
はい。
あ、なんかハローキティちゃん仕様のなんだか、B のハローキティ限定仕様のやつが、
はいはいはい。
さっき3万円であったんですけど、
はい。
いいねが33ついて、今締め切られてました。メルカリアッテではね、
はい、
6万円で、なんか業者さんみたいなんだけど、
はい、
うん、ライブ上とか、もうアドレス V とかいろいろブワーって出してて、うん、ZX もあるんですよ。
はいはいはい。
で、プラス1万円でピンクや紫や青などの LED つけれますって、本当に夜綺麗なんですよ、なんか、この、ライブデュオが。ZX がもうクリスマスなんですよ。
でもね、その、何でしたっけ、ちょっと折りとかでしたらね、
うん。
何でしたっけ、電動一輪車の9bot1 ってやつ、それに乗ってる人をね、ついこの間見かけましたよ。
ん？
9bot1。
9?
9bot。
9bot1？
はい。9bot。
9bot？
ボット。ロボットのボットです、ね。
あった。
9bot1。
あ、これ。
そう、ルンバを横にしたようなやつね。
これ画像は知ってる。
これに乗ってね、走ってる人いましたよ。
すごく快適だと思う？これ。
わかんないです。
なんかさ、絶対ふくらはぎ釣りそうな気がするんだよ、
はい。まあそうですよね。ただね、これね、すっごい高いんですよ。
そうだよね、確か
に。普通に原付き買えちゃいます。
いや、原付きどころかもう 125cc ぐらいは買えるよ。
74,800円でございます。
買えるよ！ハドレス V、125cc 買えちゃうよ！
はい。まあ、ちなみにこの 9bot1、乗ってたら筋肉痛になったって言ったら、
やっぱりなるんだ。
はい。ね、実際に乗ってみたらね、まあ、なんかセグウェイよりもね、なんか機動的には動いてしまうらしいんですけど、機動的には動くんですけどね。
そうなの？
はい。で、時速は約15キロほどでですね、まあ1、2時間充電したらだいたい10から15キロぐらい走ってくれるらしいんです。
おお。
まあ、ただですね。公道でのその乗車や走行は現状法律違反になっちゃいますので、公道で走れません。
あ、そうなの？
はい。で、公園もダメで、その、私有地でしか乗れないんですよ、日本だと。
おひょー。
はい。ただ乗ってる人いました、普通に。で、まあ、実際に乗った方、乗るの非常に難しく、らしくてですね。
うん。
はい。軽快に走って、動画とかでは軽快に走ってるんですけど、初めて乗るとね、2秒ぐらいしか乗れないっていうかね、運動神経が良かったりとか、そのバランス感覚が良い人じゃないとなかなかね、乗れなくて、なおかつ、ね、無理やり乗ろうとして、こう練習を繰り返したら、ふくらはぎが筋肉痛でパンパンになってしまうっていうね。
おぉ。
はい。だから壁伝いに練習から始める感じです。だそうです。はい。爽快とは走れないみたいですね。なかなか。
なるほどね。
なんかあれですね。乗り物といえばでね、その子供がよく乗ってるんですけどさ、あれなんて言うんでしたっけ、うん、そのスケボーみたいなやつでさ、タイヤが2個しかついてなくて、うん、グネグネしながら走るやつ。
あ
れなんて言うんでしたっけ。
枝豆みたいなやつ。
そう。
なんだっけ。
タイヤ二つのやつ。
ダメだ、思い出せない。
だっけ。
でも、うん、あれが？
あれをさ、
うん。
S ボードってやつですね。S ボードでしたっけ？
おう。
はい。S ボード。これさ、 なんか普通に歩くのとどっちが快適なのかなとかって勝手に考えたりしてるんですけど。
あ、そうそう、昔にもそういうのがあ、あ、違う、ほら、それに、
はい。
こう、ハンドルがついたようなのがあるじゃないですか、
立って乗って。ありましたね。
キックボードって言うんですか？
はい、キックボードありましたね。
キックボードって結構あるけど、
うん。
なんか疲れるんじゃないかなーって思うんですよ。
ね、正直、キックボードはね、中距離だとすごい快適ですよ、あれ。
ほんと？
はい。歩くより快適ですよ。う
ん、でも、よいしょよいしょって蹴らなきゃいけないでしょ？
蹴らなきゃいけないですけど、うん、走るより楽です。もちろん。
そっか
ー。走るより楽ですよ、すごい。で、別に歩くスピードでいいんだったら、別に歩くんでいいんですけど、
うん。
キックボードは走るよりは楽ですし、結構ね、走るに近いスピードでシューっていけます。
そっか、そっか。ちょっと考えちゃおうかな。通勤。
ただ、今は、キックボードを通勤で使ってる方、いないんでね。恥ずかしいっていう、羞恥心の部分さえ除けば大丈夫だと思いますけど。
別に羞恥心なんてないよ。
そうか。キックボードはね、もう、腐ってしまったので、ヤフオクとかで検索すると、すっごくお安く買うことができますよ。
おぉ、ちょっと見てこよう。
はい。はい、というわけで、何でしたっけ、某ゲーム内ではポニテスキーさんがですね、イーオンやってるんだが助走つけて運営を蹴りたいっていうね。
はい、なに？
イーオンをやってるんだが、助走をつけて、
イーオン、
うん、やってるんだから、が、助走つけて運営を蹴りたい。多分ね、カンコレのイベントマップのの4だと思います。
なるほど、なるほど。
はい、なるほど、わからんっていうね。
あれか。
そう、あまりにも、ギミックがひどすぎてですね。まあ、私は、今回は、アイテム、限定のアイテムがですね、最高難易度のコーとオツが、どっちも一緒だったので、もう難易度、航空章はすでに必要ないのでね、オツに落として、クリア突破しましたが、うん、あれは確かに運営を助走つけて、こうね、蹴りたくなります。あれをね、攻略なしでクリアした人はマジですごいと思います。はい。ね、あれを攻略なしで、マジクリアした人は、ね、正直尊敬に値すると思います。あんなわかんねえよ、みたいな。複雑すぎて、ね。ですんでね、まあ、で、ちなみに私は、今回のイベント、出てきた、キャラは全員揃いました。
おめでとうございます。
はい、全員揃いました。というわけで私はもう、二度とやるかと。イベントマップなんか二度と撃するかと。まあでもあれも長いですよね、本当。
そうだよね、そうだよね。
なかなかね、ほんとなかなか。まあ、今はなんでしたっけ、海のやつでしたら、スマホで、アズールレーンとかっていうのが流行ってるみたいですけどね。
うん。
カンムスかけるシューティングみたいな感じで。まあ、ね、でもまあ、なかなかね、カンコレなんかはもうほんと、コミケでも、で、一大カテゴリーになってますからね。まあ、東方シリーズは衰えを見せないですけど。
うん。
ね。はい、というわけで、あと10分しかございませんけど、ヘッドラインの方に行ってみたいと思います。
いやー
ね、アリスさんとこうやって喋るとね、時間が経つのが早い早い。
うん。
というわけで、DOL ヘッドライン。はい、というわけで DOL ヘッドラインのコーナーです。大公開時代オンライン公式サイトワールドニュースのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えするようなそんなコーナーでございます。早速行ってみましょう。12月5日、 サーバーアップデート情報から。まずはですね、不具合の修正といたしまして、不具合修正でございます。レシピ帳、中世の宮廷料理集に含まれる料理の材料、聖司を入手できない不具合が修正。これ聖司がどっかで入手できるようになったんですかね。そう、香辛料のうちの聖司がなかったんですよね。はい。でですね、続き、もう一個が、神聖ローマ近衛軍総菜を所持していても、新造時に素材として選択できない不具合が修正されました。で、11月アップデート記念のレアハント&造船キャンペーンの前半部が終了し、後半部が開始しました。で、ライブイベントの、サンクスギミングの料理大会、こちらも終了。で、ボーナスクエストの造船チャレンジキャンペーン一部内容が延長となりました。まあ、こちらはですね、12月19日まで延長予定でございます。カスタム造船で必要な造船スキルランクが5ランク分、緩和されたりとかですね、強化可能回数を超えた強化の成功率が 10% アップだそうです。で、職業芸術家の優遇スキル、探索スキルが追加されました。まあ、芸術家、探索スキルが優遇じゃなくてですね、他は非常に優秀だったんじゃのにもかかわらず微妙な職業となってたんですが、まあ、今回探索が追加されることによって、優秀な職業になったのではないかなって思ったりはしてますけど、実際はどうなんでしょうかね。はい、そしてですね、公開者、功労特典の特典アイテムの交換が終了となりました。私は全部交換しました。
お。
はい、公開者、功労特典の、アイテムをですね、間違えて交換してしまいました。
え、どういうこと？
はい、
間違えてってどういうこと？
あのですね、いっぱいポイントが残ってたので、
うん。
まあ、現金換算で3万円分ぐらいポイントが残ってたので、
うん。
全部その緊急造船依頼書に変えようと思ったんです。
うん。
で、まぁ、ちょっとだけね、ちょろっとだけ、臨時便乗船券、
うん、
っていうのがちょっとだけまぁ、ちょっとだけあったらいいかなと思ってですね。でさあ、うん、そのちょっと分を、交換した後に、造船、さっき言った、その、緊急造船依頼書に変えようと思って、
うん。
で、臨時便乗船券をポチってやって、200枚ポンってやって、交換ってやってしまったんですよ。
うん。
だから、臨時便乗船券が余分に200枚手に入ってしまいまして、
うん。
その分その緊急造船依頼書をねが少なくなってしまったんですよ。もったいねーみたいなね。いやーね、まあその公開者功労特典っていうのがもう今はデルフィンショップになりまして、まあそのデルフィンショップの中にある1個あたり30円するその緊急造船依頼書ですね、これが現在その300枚ほど持ってますので、まあ、9000円分ぐらいですかね。
おお。
まあ、でもなかなかね、課金アイテムね、実際どうなんですかね。売れてるんですかね。
ん？
この課金アイテムって売れてるんですかね。でもこのね、二つの発行書っていうのはちょっと欲しいですよ、正直。あ、でも15日間か。15日間か。なんかあれですよね、何でしたっけ、そのアイテム課金ね、といえばほら、某 MMORPG のまみのぎさんでしたっけ？
うん。
あれは非常に上手にやってましたよね。
上手に？
上手にその、内容をやってたと思うんですよね。
うん。
かゆいところに手が届く的な？
うん。
とかあとはその、課金で上手だなって思ったのが、今サービス続いてるのかな、 FEZ? 何だっけ？
ん？
FEZ、ファンタジーアースゼロでしたっけ？
あー、
はい。
え？まだやってる？
あれはどうなんですかね？あれが、ね、FEZ は、その課金装備、課金防具と、あの、課金武器が、
うん。
あの、性能が全部横並びだったんですよ。
おうおう。
見た目だけ違うっていうね。
うん。
見た目だけ違って、その課金装備は全部性能横並びで、なおかつその無課金でも、めっちゃ頑張ればその課金装備とほぼ同じ性能のものが手に入るっていうね。
うんうんうん、
まあ、あの、対人戦のゲームなのでね、あの、やはりその辺は、ね、あの、やっとかないといけないのかなとは思うんですけど、
うん、
まあ、いわゆる、何でしたっけ、まあ、外国風の言い方ですると、
うん、
あの、ペイトゥーウィンと、プレイトゥーウィン。ペイトゥーウィン。
ペイトゥーウィン。
そう。金かけたもん勝ち。という意味と、
あ、
プレイトゥーウィンね。
うん。
まあ、上手い方が勝つみたいな、そんなやつがあって、まあ、海外だとペイトゥーウィンのゲームはすごい気に入る、嫌われるらしいんですよ。
ん？
日本じゃなくて、その海外だと、うん、そのお金をかけた方が強いっていうゲームは結構嫌われるんですよ。
あー。
マネートゥーウィン。
課金ゲームダメか。
その、何でしたっけ？そう、だから、その、課金はあくまでその見た目を変更したりとか、
うん。
無課金で手に入る武器とか、その、アイテムとかが、まあ、他の人より早めに手に入る、みたいなね。そんな感じにしておかないと、
うん、
ちょっとその、評価が、まあ、対戦ゲームとかだったら特に評価が下がってしまうって感じらしいですね。まあ、その辺はバランスが大事だとは思うんですけどね。
うん。
だからまあ、なかなかね、うん、プレイトゥーウィン、ペイトゥーウィンね。まあ、最近の、スマホ業界の、ソシャゲ業界なんかはもう完全に、ペイトゥーウィンなものがすごく多かったりはしますけどね。はい。まあ、俺的流行語の中でペイトゥーウィン。流行語になってるかもしれませんが。
うん。
まあ、難しいところではありますけどね。まあ、実際にその、何でしたっけ、ユーザーに不評だったとしても、運営側からしたら、うん、儲かったもん勝ちですからね、言っちゃえば。
うんうんうん。
ただ、皮肉なことに、やっぱりあれですよね、その、ガチャとかでこう、課金アイテムとかでゴリゴリ絞り込むゲームより、
うん、
良心的なゲームの方が、ね、長続きしてるとか人気が出てるっていうね、人気が出て逆に、ね、そっちの方が、儲かってるっていうパターンもありますからね。薄利多売って言ったりですかね。
ああ。
とか、ま、なんか、ソシャゲとかだったらゲームによっては、上位何人かの課金額がそのゲームを支えててですね。
うん。
その上位何人かをこう、モチーフとしたキャラがゲームに実装されるとか、そんなこともあったらしいですよ。まあ、カンコレもそのイベントの難易度がまあ結構上がったりしてですね、最近ではもうね、今回のはちょっと俺的の中でもやりすぎかなと思ったりしてるんですけど、まああれは別にしなくてもいいですからね。別にそんな、クリアが義務なようなね、ものでもないような気もしますしね。まあ私なんかはもう完全に難易度下げてプレイしてますからね。はい、てなわけでですね、公認ネットカフェサービスの月替わり特典が、更新されたりとかしました。
うん、
発見アカデミー大会が26日の27日に行われる予定でございます。以上、ワールドニュース、トピックスでした。 レイブンズナイト。お題のコーナーでーす。あれ ?BGM が流れない。
え、
お題のコーナーでーす。お題のコーナーでーす。これでいいや。流れた流れた。はい、というわけでお題のコーナーに突入していきたいと思います。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
はい、ちょっと持ち直したような気がするアリスラウェブです。
いいねいいね、ラジオすると持ち直すっていいね。レイブンズナイトのおかげかい。
うん、うん、喋ってると空気がこうどっかに抜けていったのかもしれない。
いいねいいね。はい、というわけで本日のお題はですね、今年の流行語大賞が決まりました。今回のお題、その流れに乗っかっていきたいと思います。俺的流行語大賞で行ってみたいと思います。今年のでなくても OK でございます。自分の中での流行語を教えてください。ご投稿お待ちしております。はい、あれですね、今年の流行語、ちょっとおさらいしておきましょうか。流行語大賞、はい。2017年新語流行語大賞なんですが、第34回、ナンバーワンというか、流行語大賞は、インスタ映えとですね、
うん。
読まれへん、読み方忘れる方だ。はい。忖度ですね。はい、忖度です。と、あと、35億とかですね。J アラート。まあ、J アラートは確かにね、流行語になるかもしれませんけどね。はい。で、睡眠負債に、ひふみ、フェイクニュース、プレミアムフライデーとか、魔の二回生とかですね、〇〇ファーストとか、9.98 とかですね、29連勝。まあ、このあたりが流行語らしいです。
うん、うん、うん。
はい。でですね、逆に、ネット流行語大賞の2017を見ていきたいと思います。はい。ネット流行語大賞の金賞は任天堂スイッチ。で、銀賞が72時間本音テレビ。で、銅賞がこのハゲーらしいですね。はい。ネット流行語の方はね、その投票とかで行われたりとかしてるらしいんですけどね。
ほうほうほうほう。
ですんで、まあ、その、いわゆる、大人な事情が入らなかったりすることがちょくちょくありますから、
うん。
なんか毎回言われてるんですけど、その、普通の流行語大賞より、ネット流行語大賞の方が納得感があるみたいなね。
うん。
まあ、でも今回のに関しましては、まあ、インスタ映えとかなんかは、まあ確かに、流行してるんではないかなって思ったりはしましたけどね。
うん。
まあ何でしたっけ、流行商品なんかも気になりますよね。2017年の今年何が流行ったか、ヒット商品。2017のヒット商品ベスト30ですね。1位に関しましては、まあ、任天堂スイッチですね。任天堂スイッチはもう、ヒット商品ベスト30の。で、2位が明治ザ・チョコレート。で、3位がクラウドファイ、クラウドファンディングですかね。
うん。
クラウドファンディ で、第4位が、ミールキットですね。まあ、カットされた食材や調味料などが、セットになって宅配されるサービスだそうです。で、第5位はビットコイン。
あー、でも5位なんだ。
はい。で、第6位はクラフトボス。サントリーのクラフトボスラテですね。これ美味しいですよ。とか、7位がリンクルショットメディカルセラム。
全然わかんない。
シワを改善する医薬品だそうです。
そうだよね。リンクルはシワだもんね。
はい。まあ、1万5千円と高価ながら、まさに飛ぶように売れたらしいですね。半年で62万個が売れたっていう美容液だそうです。すげえ。日本人のそのシワに対する、あれ、瓶に対するね、あの、お金のかけはすごいですよね。うん、で、8位はローソンのデカトリ焼きとかですね。で、9位はアネロですかね。ガマ口リュックでございます。アネロのガマ口リュック。で、10位にハンドスピナーが入ってますね。流行語です。はい。で、意外と11位にですね、うんこ漢字ドリルが入ってるらしいですよ。
あー、すっごいね、あれね。
これすごいらしいですね。パパママ世代にも大好評な、うん、まあ、発行部数が。
ちらっと立ち読みしてみたけど、
はい。
もう無理やり何でも繋げてるんですよ。
なるほどね。
すごいなって思った。
で、まあ、ずーっと下に行って、ね、うん、ちょっと気になるものをね、見ていこうかなと思うんですが、
うん。
ああ、これ確かに売れてるなーとかって思うのが、なんとなくあんまりないっすね。第30位。銀座6らしいです。なんだこれ。はい。まあ、ベスト商品ね。そんなもん。ちなみに今日は俺的流行語大賞っていうことになってますけど、別にその、流行語、言葉じゃなくてもね、ヒット商品とかそんなんでも OK でございます。
うん、
私の中ではもう今年はハンドスピナーかなーと思いますけどね。なんかでも俺が買ったもの今年買ってピンときた、まあでも年末年始にね、年始の方に発売されたものとかの方がね大きいですけどね。はい、まあ、ちなみに、今年の私の、一番の悲劇は、ハードディスクが2台同時に吹っ飛んだことですね。はい。はい、では、アリスさんなんか今年のアリスさん的流行語とか、なんか新商品、流行商品とかございます？
流行商品ですか？
はい。
あのね。
はい。
そうなんですよ。ちょうどなんですけど、うん、100円ショップでですね。
はい。
あるものが、ちょっと、こう、内輪的な流行になりましてですね。
はははは。
というのは、
はい。
店員さんのお子様が、
はい。
その商品が気に入って、
はい。
そしたら、もう注文できなくなってたんです。
おー、なるほど。もう品切れってわけです。収束してしまったわけですね。
なんかメーカーさんの方でも作らないっていう状態ですよね。
はい、
ま
あ、いわゆる
多分また作るんじゃないかなって思うんですけど、今はまだダメっていう状態で。
ああ、なるほどなるほど。
それでなんかすごく子供が気に入って、
うん、
うん、もっと欲しいって言われたから4個ぐらい買おうと思ったのにって言ってキーってなってて。
はいはいはい。
そしたらその人が LINE のアイコンにそれを使ってるんですよ。
ほう。
それを見た他の人が、
はい、
自分も、自分の子供もなんか気になって欲しいって言って言い始めたとか言ってて、
はははは、
うん、で、結局、ないんですよ。
もう言うたら、生産も、まあ今のところ止まっちゃってしまってるわけですよね。
そうそうそう。で、いろんなお店でももう見つからないということだったんですよ。
はい。
だけど、僕がお店に電話して、
はい、
まあ、聞いたら、
はい、
大量にあったんですよ、電話で聞いたらね。
在庫がですか？
そうなんですよ。それで、まあ、駅もそんなに遠くないからっていうんで、そのところに買いに行ったんですよ。
はい。
で、まあ、リアルタイムで、ね、その人に欲しかったって言ってた人に、
はい。
今、ここに来てるけれども、うん。在庫がたくさんありますよと。
はいはいはい。
って。
はい。
で、買って欲しいって言って、
はい。
で、まあ、その他の、方も二つ欲しいって、本当は全部で六つだったけど、
はいはいはい。
八つ買ってくから、
うん。
うん。残ったら私買い取るって言うから、
はぁはぁはぁはぁ。
で買ってったんですよ。
はい。
それがですね、
はい。
ね、これ他でも売ってるのかな？あのね、スライム坊主っていう。
スライム坊主？
坊主、坊主。スライムはカタカナで、
はい。
あと、坊主。坊主はか、ひらがな。
スライム、坊主。
スライム、坊主、坊主。
おー、百均のおもちゃ、スライム坊主。はい、なんか、
はい、
パッと見、
そうなんですよ。
パッと見、あれですよね、なんだったっけ、見た感じは、親父っちみたいな。
そうそうそう。それがですね、これちょっと多分動画ですね、これね。
はい。
これ、ぐわってスライム、このね、丸いのを押すと、
はい、
口からスライムがベローンって出るわけですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、あ。
で、それはまあ、ごく普通にそれを考えるけど、
はい。
ぎゅってこう、絞ったその丸い坊主を、
はい。
ね、スライムに近づけて、口の近づけて、ひゅって手を離すと、
はい。
スライムを、ずるって口の中に入るんですよ。この動画見てよ、もうこのシュールさ。
なんか舌を出すように見えるんですけど、そうじゃないんですね。
これちゃんと全部できるんですよ。
はい、はあ、はあ、
ベロンって。
は
あはあ、うん。さらに、
はい、
そのできたものを、
はい、
吸えるんですよ。
なるほどね。
これを動画を見たときに、
はい、
激しく、うわーって思って。ねえ、そのねえ、知り合いが、
はい。
それをスマホや自分家でやった動画を、これ見て、これ見てって言って、
はい。
吸うところを見たんですよ。
はい。
ジュルって。すっごい怖いんだよ、なんか。
あー、出る。あれですね、これ中のスライム、これ、あれですね、いわゆる、なんでしたっけ、ちっちゃい、バケツっぽいのに入ってたりして売ってるあのスライムなんですね。
そう。
へぇー。
そのバケツを出たり入ったりするように、
はい。
このソフトボールみたいな。
あ、なんか吸うときって書いてますね。ジュルッと吸うらしいですね。うぎゃー、なんだこれ。
箱にね、
はい。
口からジュルッと吸って、
はい。
ベロッと吐き出すみたいなこと書いてあって、ちょっと怖いんですよ、もう。
はいはいはい。
でも実際これ本当に動画見たら、怖かった、ジュルッジュルッって。でもこれ多分やったらなんか楽しそうっていう。
あー、確かにね。
うん。そしたら、
はい。
だってこれ、そう思ったけど、私やったらすっごく面白くって、
はいはい、はい。
子供にやらせて、私にもやらせてってやらせてもらっちゃったっていう。
なるほどね。
すごいですよ、これなんか。
スライム坊主。
もしかしたらね、これ流行るかなってちょっと思ってます。
スライム坊主、これね、流行の、まあ、でもスライムってさ、
うん。
一時期流行ったりしてたじゃないですか。
ね、昔はね、それで、はい、手で遊びすぎたり、ベッタンベッタンいろんなとこ投げつけて、はっつけたりしてたから、いろんな汚れが吸い付いて、どんどん吸い汚れていくんですよ。
そう、どんどんね、汚くなっていくんですよね。
そう、で、黄緑のと、なんか風邪ひいた時の、白血球死にましたよ、まあ、大っ鼻みたいになって、なんか気持ち悪くなってくる。
ああ、なるほど。黄色とかがだんだん、黄緑とかがだんだん、
そう、ね、で、今回のこの、ね、スライム坊主も、
はい。
緑とオレンジとピンクと黄色があるんですよ。
はいはいはい。
なんか一番スライムって緑って感じがするって思ったんですよ、僕は。
ああ。
そしたら、 その人も、私も緑がそうだと思うとか言って、
うん、
緑が欲しいかもしれない。緑をじるってやってみたいとか言ってて。
でも、スライムといえば、私は、青かな、やっぱり。
青？緑じゃないの？
いや、まあ、あの、
スライムか、ドラクエか。
そう、あの、あれ系のスライムがやっぱり、イメージ浮かびますけどね。
うんうん。
まあ、どうなんですかね。
うん。
まあでもこのスライム、スライム坊主ですか。これはね、ちょっとね、良さげですよね。見た感じ。
うん、ぜひこれは、
流行ってほしいですね。
流行るかもしれない。
はい、では、来ているやつ読んでいきたいと思います。ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
流行語というか口癖に近いのですが、自分がへこみ気味の時はうおーと部屋で叫んで気合を入れるのが癖になっています。皆さんへこんだ時はどうしてますか？あー、私ね、へこんだ時というか、なんか考え事、へこんだ時というか考え事してる時というかね、
うん、
そういう時にね、なんかええ方法ないかなってよう言います。
おお、
なんかええ方法ないかな。まあ、あの、なんかあの、嫌なことを思い出した時とか、うまくいかなかった時とか、なんかええ方法ないかなっていう、その、なんかその、過去の嫌なことをこうフラッシュバックした時に、そういうの、とか、あと、恥ずかしいことを思い出した時に、なんかええ方法ないかなって、で、ついつい口走ってしまいます。で、それを口走った時に、その、聞いてる人がおったら何がって聞かれるんで、現在進行形のことを考えてる風に、うん、お茶を濁したりすることが多いです。はい。気合を入れるとき、でも、うん、凹んだとき、凹んだとき確かそれ、ね、ま、なんか用法ないかなってよう言いますね。アリスさんは何かあります？
へこんだとき？
へこんだときに、その、なんか、口癖的な。
口癖的な？
口癖っていうか、まあ、あの、対処するときとか。はい。へこんだときよりも、なんか、うおーって気合い叫んで一時的なところかな。
とりあえず寝たい。
寝るか。まあ、でもあの、へこんだときかどうかはわかんないですけど、ほら、某、リトルバスターズでしたっけ？
うん。
の、なんでしたっけ、あの、こもりちゃんでしたっけ？こまりちゃん？こもり
ちゃん。こまりちゃん。
こまりちゃんか。が言ってた、そのなんか、ネガティブなことを言った後に、よーしってつけると、うん、なんか、ポジティブになる的な？
うん。
っていうのを言っててさ。
うん。
あれはすごい納得できましたね。
あ
ー。あー、今日仕事失敗したなー、よーしみたいな、
うん、
よーしをつけるとポジティブになるって、あれはちょっとね、あー、すごいなーって思いました。
いや、でもやっぱり、
うん、
そうなんですよ、斉藤ひとりさんも、
はいはいはい、
あー、ついてないなって、あー、ついてないなって思った時には、
うん、
あー、ついてるってまず口に出すの。
ほうほうほうほうほう、
これはついてるなって、まず口に出すんだって。
ほうほうほう。あ、でも、俺もあれですね、あー、ついてないなー、なんかええ方法ないかなーって考え出しますね。なんかええ方、なんかええ方法ないかなーっていうのもね、俺の中では結構、その、ポジティブな、単語のような気がします。俺の中でね。
おー。
あ、でも、容姿もいいですよね。
うん、うん、うん、うん。
まあ、ついてないことがあったらラッキーやなっていうのも、まあ確かにポジティブなことですけど、リアルについてなかった時にラッキーだなとは、なかなかついてるなとは言えないですからね。
うん。
だから、ようしか、なんかええ方法ないかなですよ、やっぱり。はい。ようしかって、コメントいただいたら、その後、ようしは金髪、壁眼、色白、グラマーな体になりたいです。い やー、まあ日本人は日本人体型、日本人体型じゃない、日本人な容姿が受けると思いますよ。グラマーよりスレンダーの方がいいですね。
スレンダー。
グラマーよりスレンダーですね。はい、じゃあ続きまして、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆さん、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
泉のフレとスカイプで話しながら DOL してる時の口癖は、マジっすかと、やばいよ、やばいよ、ですね。
なんだろう、なんだかシュールだよ。
マジっすかと、やばいよ、やばいよ。あと、たまにフレがミスった時に、謝罪と賠償を欲求するにだと言いますね。
にだ。韓国語？
ね、謝罪と賠償、賠償を要求するのはもうしょっちゅう言ってますからね。某韓国の、まあ、でもね、俺の中ではこの泉式部さんとこの、うん、何でしたっけ、スカイプでお話ししてる時とかの泉さんの口癖かなと思うのが、
うんうん、
そのちょっとイントネーションが違う感じなんですけど、
うん、
あ、まあ、こんな感じの、なるほどなるほどっていう、この末尾が若干疑問系にも聞こえるなるほどがすごい俺の中で印象に残ってます。
うん、なるほど。
そう、それそれそれそれそれそれ、それが俺、泉さんの口癖かなっていう俺の中での印象が残ってます。
あ、でも僕もなるほどっていうな。
うん。はい、よう言ってるっていう。ゲーム内でその泉さんとお話しする機会がある方ね、確かに言ってるってねコメントいただきました。
お
お、でもアリスさんも言いますよね、なるほど。
うん、
俺もまあ言うの。アリスさん、俺って何よく言ってます？口癖。
口癖
というか印象に残ってる言葉。
ほんまや
ほんまやですか？うん。まあ、でも聞いてみましょうかね。その、私がこのラジオとかで、よう言ってる口癖？まあ、でもね、よう言ってんのはね、てなわけでとかってよく言ってないですか？言ってないか。
言ってない？
いや、てなわけでとかさ、ところで、わからん。はい、ほんまやも言ってるみたいですね。
うわ、ほんまや。
ほんまや。
なんだもん。
はい。ちなみに、泉はへこんだ時はとりあえず熱いお風呂に入るそうです。で、気分リフレッシュ。ですね。です。はい。はい、読めないとか、俺の流行語。読めん。読めない、よく言いますよね。
うん。
私の手なわけではよく聞きますね。まあ、手なわけではね、これはね、うん、何でしたっけ。
いや、確かね、はい、なんかあったよ、放送で。
うん。
というわけでっていうのを言っちゃダメっていう縛りをやったとき大変だった。
そう。まあ、というわけでとかね、とかね、うんうん、今も言っちゃいましたよね。これね、なるべく少ない人の方が優秀な MC らしいですよ。
うん、あ、そうですね。はい、とかね。
とか。
とか、あーとかね。
そう。これを言わない人の方が、言っちゃったよ、って言っちゃったよ。優秀な MC らしいです。
うん。それはなんかよくわかる。
ただね、
よく、うん。
それをやる場合はですね、すーごーくこう頭の回転がいい人じゃないと無理です。
あ、僕もそう思うよ。
はい。頭の回転がいい人じゃないとどうしても考えることができてしまいますね。
この間を埋めるときに、
はい。
使う言葉っていうになってると思うんだけど、
はいはいはい。
これをもしも、
なくした時に、ものすごい間が空くんですよね。はい、
そうですね。
そうすると、全然なんか、この人って何やってるんだろうっていう気分になるぐらいに、
間が空く。ぶつ切れに喋ってるように聞こえちゃうんですよね。
うん。
だから、それを埋めようと思ったら、ものすごく頭の回転が速くないと無理ですね。
うん。
それか、まあ、ゆっくり喋るか。
ああ。
だから、
ゆっくり喋るのはどうだ？
オープニングトークなんかでですね、しっかり喋りたい時なんかは、あえてゆっくり喋ったりはしてますけどね。
うん、うん。
ただまあ、畳みかけるように、こう、ベラベラベラベラって喋り出したら、やっぱりとか、うん、とか、あーとかっていうのが、考える時間がね、必要になってきます。
なるほど。
アリスさん、そこは？
なるほど。
そうそうそうそう、そっちですね。では次行ってみたいと思います。ウィッティさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばん
は。こんばんは。
自分の中での今年の流行語が歌枠です。
ん？
歌枠ですね。
歌は？
歌枠、うん。歌の枠と書いて歌枠。
歌枠？
はい。去年年末から放送し始め、話があんまり得意でないから歌枠方向になってしまった、
うんうんうん、
そして来てくれたリスナーさんが何人かも歌枠やり始めて楽しかったです。レイブンナイトのエンディングの代わりにエイチャラさんが1曲歌ったらどうですかっていうことなん
ですよ。それはいいかもしれないね。
レイブンナイトのエンディングの時間さ、24時なんですよ。
うん、
歌うと近所迷惑もいいところです。
あのさ、
はい、
いつぞやった紅白
歌合戦、
今度ちゃんとやりませんか？
アリスさん VS 俺ですか？
アリス組&レイ、
HR 組、アリス組&HR 組、
シゲパパ組は多分シゲパパさんがいないんでダメだと思うん
ですね。
うん、
で、まあ歌ね、私ね、今年、クリスマスのイベントがですね、目白押しでございまして、
うん、
16日、17日、23日、24日にステージがございます。
おう。
はい。で、16が、
うん。
じゃあ、24日が京都の駅ビルでございます。23日は、大阪の大公園。で、17が梅田で、16日どこだったっけ、忘れた。16日どこだったっけな。何しか、ね、今年はいっぱい、まあ4回ほど、あれがあるんですけど。
うん。
まあね、歌枠もいい、まあ歌枠やってたら歌うまくなれるのかな。
うん。なれると思いますよ。
歌がね、私下手くそすぎてですね。どうしようもないんですよね。
もう歌はね、好きであればいいんだよ。
私の悩み、歌が下手くそ。いや、ね、その、あれなんですよ。
うまく歌ってみたいけど。
確かにね、好きで歌えるんだったらいい、好きで歌うっていうのは非常にいいと思うんですが、その、何でしたっけ。オープンスペースでやるとさ、
うんうん、
いわゆるその、うん、公共の場で歌うわけ、じゃないですか。だから公共の場で歌う場合に下手くそな歌を垂れ流すと、それは公害になるんですよ。ね。
耳が痛いです。
だからほら路上ライブとかやってたりするじゃないですか。
うんうん。
でそのやってる人がめちゃめちゃ上手かったら、まあ立ち止まって見る人も良かったり、うん、まあ遠くから流れてきてても。BGM として聞くことができるんですけど、それがその、あまりにも下手くそなものが流れてたらさ、公害になってしまうわけです。まあ、微笑ましく見れるような、まあ、それがその下手くそでもお子様とかさ、ちっちゃい子が可愛らしくやってたら、それは微笑ましく見れるかもしれませんけど、
うん、
子供ってずるいよね。年こいた俺みたいなおっさんがですね、下手くそなものをね、世間に垂れ流してしまったらね、それは公害になるんです。
じゃあ、ナウシカのランランランランは
知らないですよ。
へへ。
で、あれです、カラオケとかならいいんですよ。その、身内とかでね。ただ、何でしたっけ、聞きたくない、聞くつもりもない人に、下手なものは聞かせたくないの、ないなーっていうのがやっぱりね、俺のあれだったりはしますけどね。まあ、ですんで、まあ、なかなかね、そのラジオとかで歌を披露する機会っていうのがないんですが、
うん、
まあでも歌はやっぱ歌わないと、人前でやっぱ歌わないと上手くなれないのかな。上手くなりたいよね。
あのね、
はい、
歌うときには、
はい、
いつもレコーディングをするよう気持ちでレコーディングするんだよって、今レコーディングするよっていう気持ちで歌う
ん。あ、でもね、ごめん、俺どっちかってレコーディングするようじゃなくて、
うん、
そのレコーディングするようで歌ってしまうと撮り直しが効くから適当にやっちゃうんですよ。
変わってるな。
逆にその一発勝負の人前で歌う時の方がやっぱ本気度は変わりますね、うん、
じゃあ結婚式の友人に向けての、
そう、そんな、いや、俺妹の結婚式でやりましたからね、歌いましたからね。
おう、
です。
例えば歌といえばね、
はい、歌といえば
クリスマスって言ったら、
はい、
どんな歌が、まあ、一般的なほら、ああいう、Joy to the World とかじゃなくて、
はいはいはい。
まあ、誰かさんが、歌手が歌ってるようなクリスマスソングで一番何が思うか。
え、クリスマスソングですか？
ん？
クリスマスソングだったらもうあれですよ。So this is Christmas です。
And Happy New Year。
それですね。
誰だっけ？
ジョン・レノンです。
あ、そっか。
はい、ジョン・レノンのハッピークリスマスをずっと歌ってますから、それしか出てこないですよ。
ああ、僕は、
はい、
一番に思い浮かぶのがマライア・キャリーの
All I want for Christmas and you ですね。
そうそうそうそうそうそう。 I don't want a lot for Christmas ってやつ、あれだけど、次が、
うん、はい、
さっきお店でクリスマスソングも流れるようになってたんで、
はいはいはい、
ビートルズのクリスマス。
あー。まあでも、その個人的に出てくるのはですね、まあ私の中での黒歴史にもなってるんですけど、
うん、
ビーズのいつかのメリークリスマスですかね。ゆっくりと12月の明かりが灯り始めってやつ。分の替え歌を歌って、それがニコ動に残ってたりしてですね、私の中での黒歴史があったりするんですけどね、
うん、先生、
はい、
ビートルズのクリスマスソングを出そうと思ったんだけど、すぐにジョン・レノンの方が出てきて邪魔するよ。
あ、そりゃそうでしょ。もうね、
ワンダフォークリスマスなんとかってやつよ。
あとはクリスマスソング、クリスマスソング、あ、アリスさん、
はい、
ジングルベルの日本語バージョンってさ、
ポール・マッカートニーだ、うん、
鈴が鳴るの続きは何ですか？
ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、今日は楽しいクリスマス、ヘイ、ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、今日は楽しいクリスマス。
でしょ？
うん。
それって替え歌らしいですよ。
へ
っ。ね、何でしたっけ？結構いろんな歌詞があってですね。
うん。
日本語歌詞の場合だと、鈴のリズムに光の輪が舞う、
うん、
森に林に響きながらっていうのが、まあ、結構、何でしたっけ、教科書とかに載ってたりするらしいですよ。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、鈴のリズムに光の輪が舞う、ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、森に林に響きながらでしたっけ。
ああ、そうだそうだ、そんな感じだ
のがあったりするんですけど、だから今日は楽しいクリスマスに関しては、 世間一般的には
なんかすごく今日ショックなことばっかりだな。
広まってますけど、うん、なんかそれは、替え歌というか、どこかしらで発祥してそれがその伝播してる感じの、
でもそういう歌だったら
歌らしいですね。
一番多いなって思うのはふにくりふにくらかな。
なんそれ。
え、ふにくりふにくらふにくりふなくらーって
。知らない。
え、だから鬼のパンツはいいパンツ、
強い
ぞと、うん、なんだっけ、ふにくりふにくらはなんだっけ、あ、歌詞わかんない。あともう一つなんか別のがあった。
なあ、思い出せないな。なんかあったな。
あ、ダメだ。鬼のパンツが先に立ってしまって。あ、ダメだ。思い出せない。ダメだ、ダメだ。鬼のパンツになっちゃった。なんか昔はそういう風になんか、なんか歌詞が色いっぱいあった。曲って結構あるなって思って、
まあ、ジングルベルに関しましてもそのなんかいっぱいありますよ、うん、本当に。
おう、うん、あ、わかった、これポール・マッカートニーのクリスマスだ。
あ、そうなんですか。
でもできたい Simply having a wonderful Christmas time。
あー、はいはいはいはいはい、なるほど、わかりました、わかります、それ、
うんうん、これ結構好き。
あとはまあクリスマスソング、
あとワムのクリスマスも好きだったな。なんだっけ、どんな時。
まあでもクリスマスソングに限らずさ、うん、その冬の歌とかってさ、
うん、
いろいろありますけどさ、
はい、山下達郎さんの CM が流れる頃を冬を感じる。
雨は夜更けすぎてね。あの分のさ、なんかその、うん、誰だったっけ、その誰かとコラボしてそのラップしてる、ラップが間に入ってるやつがあってですね、
うん、
その山下達郎さんのところのシュメロが歌ってたりするんですけど、そこがそのもうすごいそのエフェクトエコーみたいなのが聞いててさ、
うん、
なんかイメージとしてはさ、
うん、
アメワンホゲホゲニワワワワワワワワワワワワワワワワワワみたいな感じになってる。
マイマイマイマイフライみたいじゃない。
そうそうそう、そんな感じになってる曲が確かあったような気がするんですよね。今のはめちゃめちゃ大げさにやりましたけどね。あとはその最近何でしたっけ、なんかバックナンバーさんが出してるその、うん、ヒロインってやつ、歌詞
ヒロイン、
うん、ヒロインっていう歌ですね、うんうん、それがその私の中で結構、株が上がってる感じの雪、うん、冬の歌だったりはしますけどね。
うんうん、
うん、なんだっけな、あのサビの部分だけですけど、雪が綺麗と笑うのは君がいいってやつです。でも寒いねって嬉しそうなのもーってやつ。
うん？
知らないか。残念むね。
うん、わかんない。
そうか。うん、結構、いい歌なのでぜひ聴いてください。ちょっと切ないです。ちょっと切ない歌で
も。切ないか。
いやー、サビの部分で結構ファルセットなんかも使っててですね。まあ、裏声もなんかも使っててですね。すごい、ね、うまく歌えるのはうまく歌うのはね、頑張らないといけないような歌でございます。はい、下手くそな歌をお聞かせして申し訳ございません。でですね、はい、何でしたっけ、山下達郎の、クリスマスイブの、なんで、兄は夜更けすぎに、雪へと変わるだろう。これボキャテンのネタですね。
ほうほうほうほう。
懐かしいですね。あとはその、個人的に、個人的にその聞こえるのがですね。雨は夜更けすぎに、雪へと変わるだろう。シャレなんない、みたいな。どうこれ。
シャレなんない。
シャレなんない。 切ないみたいな。
切ないよ。
まあ、あとはその、何でしたっけ、もう一つ、ボキャテンであったのが、きっと君はコーナーキーって言って、コーナーキジに背中に しがみつかれてる絵があったりとかですね。いやー、懐かしいですね。はい。まあ、クリスマスソング、ね、この時期ね、いろんな冬の歌がね、いっぱい出てきますけど、というか、その前にですね、今年の流行語なんかくださいよ。
はい、
投稿来てないですよ、アリスさん。どうしましょう。
なんだっけ？
はい。
なんで？
いや、あまり、今更新ボタンを押しても投稿がないっす。どうしよう。はい、じゃあ今年はですね、ほんだら逆にその、新たなアニメ流行語大賞行ってみましょう。はい、アニメ流行語大賞です。
アニメ流行語大賞、
はい、金賞はですね、なんと笑うセールスマンニューのドーンらしいです。
え？
笑うセールスマンの新しいニュー
ど
ん、どーんって指さしてどーんやるやつですね。
え、ニューって何？
わかんないです。私も見てないです。
ニューわかんない。
あとは銀賞はですね、わーい、楽しい、すごい、これケモフレですね。
あ
ー。で、銅賞としましては止まるんじゃねーぞ。これはこれも見てないですね。機動戦士ガンダム、鉄血の、オルフェンスですかね。
うんうん。
とかですね。あとはまあ、何々が好きなフレンズ、得意な、何々が得意なフレンズなんだねとかですね。一遍死んでみるとかですね。
うん。
マジやばくね。
死んでみる？
何でしたっけ？のとさんが、童謡を歌うと怖くなるっていう。
とーりゃんせ。トーリャンセ。
怖えよ。
ここはどこの細道じゃ。
怖えよ。そのトーンでさ、爽やかなクリスマスソング、赤鼻のトナカイとか歌ってくださいよ。
真っ赤なお花のトナカイさん、
トナカイの赤い意味が違う、変わってくる。
真っ赤な血のトナカイは、
怖い。
どうですか？
はい。あとはですね、マジヤバくねとかですね。これは有名ですね。
おう。
まあ、上半期とね、下半期で、やっぱ変わってたりはきますけどね。まあでもその上半期はやっぱりあれが、ケモフレがすごい強いです。ただそのケモのフレンズは今後どうなっていくんでしょうかね。あとは、そうですね、ネット流行語大賞は、ネット流行語じゃない、JCJK の流行語大賞、はい、JCJK という JK 用の、流行語大賞としましては丸々みですね。
丸々み、テヘペロみ、
丸々み、丸々、それじゃないです。何々みとか、バブみとか。丸々みって何に使うんでしょうかね。うまみとかです、じゃないですか。はい。つらみとか、やばみとか、何でもみをつけるらしいですね。眠たみとかって、なんかなぜか末尾にみをつける。 のが、流行ったりとかですね。あとはその、熱盛りとか、彼女感。彼女感って何やねんって話ですよね。
彼女感。
彼女感です。
彼女感。
彼女感。
あの、
はい。
今、僕、キックボードが決まりそうです。
おう！あとは、ストーリーってるとかさ。
ストーリーってる？
ストーリーってるとか。あと、マジマンジとかですね。
あ、マジマンジはなんかこの間どっかの漫画で見たような気がする。
あと、その、何々んごって、最後にんごをつける。でも、んごはこれ、JK じゃなくて、なんじぇじゃないですか？んごは。
んごわかんな。
え、んごは何でしたっけ、んご特集なんですけど、うるさいんごとかさ。
何それ？
朝起きたんごとか、東京来たんご、写真撮るんごみたいな。マスビにんごをつける。
わかんない、わかんない。
へぇ
ー。んごってわかんない。んごってどっから来たの？
わかんないです。
宇宙？
ひどいんごとかさ。
あ、そういえば。
はいはい。
僕んちの個人的な古流行語はあるよ。
ほうほうほう。
チョコチキ。
なんすかそれ。
うちの豆たちが、豆ルリハたちがね。
はい。
もうお外に出たくて。
はい。
あと、ガサガサしてる音？
はいはいはい。
を聞いたりすると、
はい、
いい音してるね、いい音してるねって言って、チカチカチカチカチカチカチカチカチカチって鳴くんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
ものすごい大きな声で鳴くんですよ。
はい。
チョコチキ祭りって言ってるんですけど、僕は一人で、鳥のね、吹き替えも一人でやってるので、
はいはいはい。
一人でチョコチキ祭りはいつですか？チョコチキ祭りは始まってますか？大丈夫ですか？一生懸命遅れてませんか？大丈夫ですかって一生懸命一人でやってるの。
なぁ。
チョコチキ祭りです
。チョコチキ祭りか。
チョコチキです。チョコチキ。
ちなみにその、さっき言ってた、んごって、末尾にんごをつけるっていうのは、
うん。
やらかしたりとか、爆死したりとか、
うん、
その自虐的
行為を。なんか、サザエさんの。
やらかしてしまったとか、そういう時のその自虐的行為の強調などに、強調を表現したりするときに使うらしいです。
わけわからない。
まあ、実際はですね、2008年のですね、
うん、
楽天のその開幕戦、まあ、野球ですね。
うんうん、
それでその、9回裏の2点リードで抑えとして登場したです。登場して、
うん、
その、ワンアウトも取れないまま逆転負けしたその外国人投手ドミンゴさんのことを指すらしいんですよ。
お
で、ドミンゴ。
名前がんごなのね。
そう、ドミンゴさんが、その逆転された時にそのドミンゴわらわらとかさ、ドミンゴ何やってんのみたいな、ドミンゴって叫ばれて、それがんごになったらしいです。
なるほど。なんかよくわかった。
はい。で、まあその、
言ったら、使えない。
ドミンゴのように、になってしまったっていう意味になり、爆死したんごとかですね、
うん。うんうん。
彼女に振られたんごとか、また負けたんごとかですね。
かわいそうだよ。そんな使い方が。
そういう使い方がされるようになったんですが、うん、それがもう、言ったらネットで流行ったのが2008年なんですよ。
ずいぶん前だね。
はい。で、その10年遅れ、10年9年遅れで流行語で、んごんご、ね、言い出すみたいなね。うん
すいません、ちょっと待ってくださいね。
はいはい、
なんだしょう。ちょっと待ってくださいね。はい、イヤホン取れてます。
あらら。
どこいしょ、どこいしょ。
だそういうのから
戻りました
出てきたんですけど、
はい。うん、
これに関しては、その、もともとその某掲示板のその南ジェー民が使ってたところがあったりとかですね。
南ジェ
ー？はい。
ん
なんでも実況 J 版っていうその2ちゃんの掲示板のなんでっての方々が使ってたことが多かったりしたんですけど、
うん、
まあでもその元々はそのネガティブななんかもう自虐的なイメージで使われるんですけど、まあ最近 のうんごうんごう言ってるのは、もう何でも何でもかんでもゴミにうんごうんごうつけてたりしてますけどね。はい。だから結局その、まあネットとかでは、そのネットで流行ったのが、その遅れて一般にね、浸透するようなことよくありますよね。
うん、うん。
まあでも最近はそのツイッターやフェイスブック等々があるのでね、あの意外とその浸透が早かったりする部分もあるかもしれませんけどね。
あ、それはそうだね。
で、まあ、インスタ映えなんかはね、そのインスタグラムっていう宣伝にも大いに貢献してる、そんな気もしますけどね。
いや、もうね、すでにね、
はい。
写真を撮ることを、
はい。
あの、インスタするって言ってるらしい。
インスタする？インスタる？す、うん、インスタ？いや、それはないやろ、さすがに。
いや、テレビで言ってたの。インスタっていうのは、もうすでに、
はい。
写真を撮ることがインスタっていうことになって る。はぁー。インス、スタ、で、
はい。
意味。意味。
インスタ、意味。
意味。あれ、出ないな
ぁ、うん。まあ、インスタグラム自体がね、写真共有のそのソフトの名前ですからね。
うん。
もともとその iOS の方で流行った感じではございます。iOS が発祥かな？ Android、iPhone、iPod Touch、iPad、iOS 3.12 以降のシステムに搭載したデバイスは当初から適用してたらしいですけど。
うん。
うん、はい、ですです。はい、投稿を見ていきましょう。来てねえよ。
スマホ世代は写メをインスタと言うって言って。
へ
ぇー。ネット上で驚きの声。
へ
ぇ
ー。でも、冷静に考えてさ。
うん。
写メは写真メールの略ですよね。
そうだね。
インスタ。
写メするねだもん。
写メする。写メ送るわ。で、写真のメールを送るわ。写真でメール、うんうん、メールで写真送るわって意味やん？
うん。
まあ、写メ撮ってくれは、違うな。インスタ撮ってくれ。変だね。写真でいいじゃねえか、写真で。
え？
写真でいいじゃねえかと思うんですけどね。こんなこと言い出したらおっさんなんですかね。はい、まあ、写真もどうなんだろうな。スマホのさ、
なんかね、
はい。
写メもインスタもわからないといったジェネレーションギャップを感じさせるユーザーが多数見られましたって書いてあって、
はあはあはあ、
一方で親父世代がこの紙ゼロックスしてというのと同じファックスしてと一緒というのをこうありました。
ゼロックスしてって
ゼロックスしてはわかんなかった。
わかんないですね。
なおなヤングたちはインスタと呼ぶらしいことを観測って書いてある
。はいはいはいはいはい。まあ写真、まあデジカメで撮る写真も写真でいいのかなとは思うんですけど、謎ですよね。はい。
そうだね。
はい。というわけで、微妙な感じのお題のコーナーでしたが、今日のお題のコーナーはこの辺で終了したいと思います。
はい。
エンディングです。なんかあれですよね、さっき言ってたそのゼロックスしておいてっていうのがさ、
うん。
そのファックスしておいて、ゼロックスしておいてっていうのがさ、
うん。
その、なんでしたっけ、紙をこうね、ホッチキスしといてっていうのと一緒ですよね。
あ、でも全然関係ないけど。
はいはいはい。
なんか、ファックスって、
はい。
できた当時ってあんまりよくわかってなくて。
はいはいはい。
で、家族が、お財布置いてきちゃったって言ったら、
はい。
1万円ファックスしてもらえ
ば捕まるがなみたいな。
いや、なんか物が遅れると思ったらしいみたいな。
なるほどね。まあ、そのゼロックスって言ったら、その富士ゼロックスっていうね、この、うん、会社に置いてあるようなでっかいね、ファックス、うん、プリンターとか、
うんうんうん、
コピー機を扱ってるメーカーで、ね、まあ、当時、うん、その会社で置いてあるファックスといえばゼロックスだったっていうのがあるんじゃないですかね。
うんうん。
まあ、ちなみにゼロックスなんですけど、通りとしては XLX って書くんですよ。
え？
X、E-R-O-X?
うんうんうん。
XLX?
まあ、そりゃそうだけど。
まあ、でもね、その、
そりゃそうなるけど。
これがね、その、Windows の中のフォルダにも Xerox のフォルダがあったりしてですね。
うんうん。
で、その、パソコンをお客様に納品したら、うん、XLX とかって書いてあってさ、
うん。
エロサイトの、ウイルスみたいなのが入ってんねんやけど、これどういうことやねんって、エロサイト見てんじゃねえよ、みたいなクレームが来たことあります。で、ほら、エロサイトとかってほら、無駄に XXX とかって書いたりするじゃないですか。
あるね、あるね、はい、あるね。
で、XLX ですから。ね、まあ、うん、勘違いするのもわからんでもないですけど。
なるほど。ってことが。意味はかなってるけど。
はい。あったらしいですね。はい、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週の13日の水曜日に関しましては申し訳ございません。中の人の都合のため、お休みさせていただきます。
はい。
はい、うん、どうしよう。放送できるかどうかわからないです。
うん。
まあ、11時ぐらいからかろうじてできるかもしれないので、
うん、
一応そんな感じにしたいと思います。で、年内最後はおそらく20日が年内最後になりそうです。
20日クリスマスでやるか、はい、
来週はお休みにする可能性が。
クリスマスでもらったプレゼント
非常に高いです。来週はクリスマスでもらったプレゼント、私の中で一番衝撃なのはスーパーファミコンですね。
すごい。
はい、あれは本当に嬉しかったですね。はい、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR と、
今日やっと乗り越えた、アリセラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさい。